おはようございます。さくらゆきです。めっちゃ久しぶりです。ちょっとみんなにシェアしますね。けんぞうさん、おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。めっちゃお久しぶりです。
あ、ね、1ヶ月ぶりぐらいかな。
1ヶ月ぶりぐらいですね。
ね、前回4月29日って書いてあったから。
あ、そうなんだ、そんなに。
そうそうそうそう、1ヶ月と2、3日ぶりぐらいかな、多分。
おお、ちょっと何でしたっけ、スレッズの方にシェアしてます、ね。はい
はい。あ、はいはい。
いや、すごい。もうそっち側ってお天気どうですか。
あ、ちょっとね、雨が小雨なんだけど、
うんうん、
うん、多分台風九州の方に来てるんだ、来ます。
あ、そう、なんか下側の、うん、ちょっと鹿児島とか、なんかあっち側からこう海沿いを、今なんかこう関東の方結構雨が強いです。
ああ、関東はもう降り始めてんだ。
降り始めてますね、朝から。
うーん、もうじゃあ通り過ぎたのかな、もしかして。そんなことないか。
でも結構なんかデカめでしたよね。
ね、結構大きかったはずだよ ね。そうそうそう、
これ始まりました。なんかアカウントがないと聞けないと思っている方もいらっしゃるようなので、うんうんうん、クリックしたら聞けますと、うんうん、アカウントなくてもできた。よし、戻ろう。スタッフどこ？あ、ヤスさん、ヤスさんがいたん
です、ね。ヤスさんが早速、そう、
はやぶささんと
ということで、うん、
あ、ありがとうございます。
ございます。
すでに雨と風すごいですって。
あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ関東の方があれだったのかな。全然ふ、うん、何のあれもなかったよ。
あ、そうなんですか。
うんうん。
やっぱり九州も大きいですね。こう上の方と下の方でだいぶ違うというか、北と南で。
はい。
九州自体も。では始めますか。久しぶりに。
そうだね。ごめんね、ちょっと今仕事のメールが来ちゃったんで、今目の前で。なんかね、10時半って言ってたんだけど、10時半にミーティング入っちゃってさ。
うんうん、
だからまあ5分前に終わればいいかなと思って
るぐらい。OK です。OK です。
うんうんうん。
10時半までしゃべれれば。いや、もう、じゃあ、健三さんが、お仕事のメールを打ってる間に。
あ、今終わりました。
はい、よかったよかった。うん、って言って、全然急に一人で喋れなくなるっていう。いや、私の、あれですよ。パワハラ。
ああ、そうそうそう。なんか、バイトやってたんだよね。
そう、バイト
バイトだったんだっけ。
うん。普通にバイトで。
それは俺ちょうどその4月29日に話した時からもうやってたっけ、うんうんうん、その時
やってましたね。4月の前半ぐらいから、
中旬ぐらいから。あ、前半からやってたんだ。
うん、やってて、で、めっちゃ筋肉痛がすごいぐらいの時じゃないですかね。
あ、
まだそのぐらいの時はそんなにパワハラモラハラ来なかったんですよ。
うーん、両方なの、パワハラとモラハラの。
両方ですね、あれ。
へえ。
いや、何なんですかね、パワハラモラハラ。
それは一人の人物？
そう、一番偉い人。
なるほど。
いや、なんかね、
うん、どんな感じ？
なんか、まあ、私結構狙われやすいじゃないですか、マウンターとパワハラモラハラ。
狙われやすいって言われて、そうだねっては言えないんだけどさ。
結構狙われやすいんですけど。
狙われやすいね。まあ、優しい雰囲気出してるからじゃない、多分。
そうだ、あとね、ニコニコ聞いちゃうから。あ、全然心の中ではニコニコしてないんですけど、その場は別に、なんていうか、なんていうの、やり過ごすっていうか、
はいはいはい、
はいって言いつつ、
うん、
お前今に見てろよ
って。あ、まあ俺もその系だけどね。
その系。
まあ俺も絶対顔には出さないけど、うんうんうん、感情にも。ただある一点いくとなんか ぶち切れるんだけどさ。
あ、同じですね。
そうだよね。
ある程度その場はそんなにやり合わないっていうか。ただなんか自分の中では刻々と記録っていうか。
わかるわかる。典型的な日本人のあれだよね。
うんうん、
一番多いタイプだと思うな、俺は。
もう、着々とお前のやったことは覚えてるから
な。俺絶対忘れないと思って。
そうそうそう。 それで結構その場はなんか、はいとか、なんか、そんなになんていうのかな。嫌な感じ
で。まあ、うまくやり過ごしてたのね。
やり過ごして、そんなにやり合わず、うん、反抗することもせず。
はい、はい。
やってたら、なんか調子に乗っちゃって。
おー。油注いだんだ、多分。
なんか、そうなんでしょうね、あれ。
うん。油注ぐ形になっちゃったんだろうね。桜さん自身は何も思ってなかったとしてもさ。
うんうんうん。
なんか、そういう、やつってなんかやっぱりどんどんどんどんこうエスカレート
してくる、ね。エスカレートしてくるんですよ。で、それでなんていうかな。なんかターゲットにされるとずっと、ずっと見てんですよね。ずっとチェックされてるっていうか。
あれ、ちょっとその前に聞いておきたいのはさ、どっちかというと単調作業？それともなんか複雑にいろいろこう仕事が、なんか来るような仕事？
単調ですね。単調っていうか。
結構ルーチンはあるんだ。
ルーチンは全然あります。なんか決まってるんですよね。いつも。
はいはい。
なんていうか流れっていうか。この時間帯はこれ、この時間帯はこれみたいな感じで。
なるほどね。
で、ただ
俺の経験、うん、あ、どうぞ。
その中でちょっと細かいことがいろいろあるっていう。
はいはいはいはい。
まあなんかピッキングだから、ただすごい重たいもののピッキングだから、
はいはい。
こう、倒れると破損しちゃうから、細かいんですよ。その積み方なり、なんなり、
は
い、
うん
っていうことが、
はいはい。
っていうことはあるけど、基本的にはその積んで運んで、積んで運んでだから、それが時間帯によって、内容が変わってくるっていう。
はいはいはい。
まあだから単調っちゃ単調。
まあ、典型的なこう工場作業じゃないけど、なんかそういう現場作業みたいな感じ
で、ね。そう。あ、まあなんかライン上に立って何かをやるっていうよりは、自分がずっと動き回ってる感じ。
なんかね、これは私の独断的なこう判断なんだけど、
うんうん、
俺20代の時バイトしまくってたじゃないですか、うん。世界一多分バイトやってた人間だと思うんだけど、いろんなバイトをね、やってた。
うん
ですけど、現場がね、ルーチンなところほどね、不満は溜まりやすいと思ってんだよ。
あれ、いや、そう。あ、ロキさんおはようございます。
おはようございます。
100種類あんねん。おはようって100種類あんねん。キャラがずっとぶれない。
いいね。
おはようございます。うんうんうん。それです。
そうそう。で、例えばさ、なんだろう、例えばバスのさ、運転手の人って結構極端じゃない？めちゃくちゃいい人とか、めちゃくちゃ不愛想な人っていない？なんか、はっきり分かれてるんだよね、なんか。で、あれは多分ね、俺の経験上すごく周回する仕事じゃないですか、毎回。
うんうんうん、
でね、もう決まってるんだね、やることと、いうことは。で、やることが決まってる時ほどね、
うん、
その不満は溜まりやすいと思ってるのね、
うんうんうんうん。
最適化するじゃん、その作業に対して、自分、一、うんうん、人が。で、新人さんが入ってきたりするとさ、
うん、
そのルーチンが崩れるんだよね、結構ちょっとでも。
うんうんうん、
なんか、面倒見たりしなきゃいけなかったりっていう、
うんうんうん、
イレギュラーな作業が起きるじゃないですか、
うん。
で、それはものすごい現場に負荷が大きいんだよね。で、俺はそれを経験したことあって、俺ももちろん人に当たったことはないんだけど、
うん、
一人が入ってきたところで作業が止まるっていうことに対する許容力ってものすごく下がるんだなと思ってさ。
いや、なんかね、時間がそれですごく決まってるんですよ。
うん、決まってるんでしょ？うん。
そう、だから、
分かる分かる。
何時な、結構分刻みっていうか、
はいはいはい、
それで、それも結構流動的なんですよ。結局その物流の仕事だから、
そうだね、
お迎えのトラックが来るんですよね。
はいはい。
で、
それに間に合わせなきゃいけない。
間に合わせなきゃいけないっていう。だからなんかそのトラックが遅れる時もあるし、で、遅れてきたら、
うんうん、
まだ持っていけないんですよ。
うんうん、
とか、なんかちょっとそういう、なんか細かい流動的なことがあって、
はいはいはい、
でもまあ基本的にはやることは決まってるっていう。
うんうん、
状態なんだけど、
はいはい、
だからなんかまず時間に追われてるし、あと人数がとにかく少ない、
うんうんうん、
だからギリギリで回してるんですよね、
うんうん、
でそれでだから人が座ってくれればいいけど、人が座ってくれない状況で誰かがそこに、うんうん、フォローに入るっていうので引っ張られると、
うんうん、
全体的にちょっと回り遅れが出ちゃう、
うんうんうん、
で夜になればなるほどそのしわ寄せがいく、
はいはいはい、
で、それで夜は夜で人がめっちゃ少ない。
少ないってね。うん、ああ、典型的な、わかるな、それイメージできるな、すごく。
そう。でも、私ともう一人入ったんですよ。うん、
うんうん、
で私は仕事 がなるもう早く覚えちゃって、うんうん、結構もう一人として数えられて覚えてたんですよ、うんうん、でもう一人の人が、なんかちょっと独自な解釈の仕方をする人で
女性
男性
男性なんだ、うんうん、
めっちゃねいい人なんだけど、
うんうんうん、
ちょっと仕事内容と全然関係ないことを質問しちゃうとか、うん
ああ、多分ね、俺の予想ね、うん、俺の予想、めちゃくちゃ想像力豊かな人だと思うよ。
そう、そうそう。で、すぐ、すっごい細かくメモ取って、丁寧なんですよ。で、人柄もすごくね、いいんだけど、
そう。
仕事のやり方がすごい独自なんですよ。
わかるわかる。そういう人はね、想像力豊かな人なんだよ。
うん、
でね、
うん、
そういう人ほ、来た時って、
うんうん、
時間かかるんだよね。実はそういう作業に慣れて
るために。そうそうそう。そうなの。
それは別の領域に行くとその人はめちゃくちゃ才能発揮するって思って、
うん、
優しさで接しなきゃいけないんだよね、実際そこはね。
う
ん
う
ん、
そう
まあ、ごめんごめん、ちょっと話挟むよう
で。いや、でもね、うん、最初なんかすごく、全然進まないんだよっていうことを、うん、なんかすごく教えてる人たちが言ってて、
うんうん
で、それで教える人が私が悪いのかなみたいな感じで、うんうん、教え方がいけないのかなって言って、何人もこう変わりながら。
うんうん、
スパルタタイプが入ってみたり、じっくりタイプが入ってみたり、すごい効率的な感じを教える人が入ってみたり、変わってみたんだけど、なかなか独自で、
うんうんうん、
でもね、その本人は、
うん、
なんだろうな、なんか、なんだろうな、あれは。なんか、まあ、解釈が多分独自なだけなんですよね。
悪いとは思ってないってこと？
全然悪いとは思ってない。
うんうんうん、でも独自だから効率化にはならないっていう感じだよね。
そうそうそう、自分のやり方で解釈するから、
うんうん、
その全体的には割と細かいルールが決まってるから、それの通り動いていかないと、うんうん、なんか数が合わなくなっちゃうとか、使いたいものがとにかくすぐ出せないとか、
うんうん、
なんかいろいろで起きちゃうから、なんかその結構ルールが大事っていう、
うんうん、
でそれそうそう、そんな感じでね、でなんかみんなそっち側に引っ張られてったんですよ。やっぱ私はもういいやみたいな感じで、もういいやっていうか、その手をかけることはね、私に手をかけることはもういいやって感じで、もう私は大丈夫だからって言われて、もうみんなと同じ仕事をずっとやってたんですよ。でそのパワーモラー系がやってきて、その間に何だったかな、一番最初のきっかけがやっぱすっごい重たいから、腰がやられたんですよね。
あ、はいはいはい、
ひっくり腰みたいな感じ、
うん、
でそしたらなんか、
うん、なるよね、そういうやつって、仕事って、
うん、そうなので、それでどれぐらい私重量積んでんのかなっていうのを計算したら1日3トン以上ですよ、
うん、ほほ、すごいね。
3トンから
7トン、3000キロでしょ、だって。
そう、7000キロぐらい、7000キロぐらいトータルだけど、
7トン、
うん、3キロから7トン、7キロぐらい、7000キロぐらい、3000から7000キロぐらいのものを積んでるんですよ。はあ、うん、積んで、まあ、動かすのはそのリフトを使うから、
はい、
全然ね、重さは感じないけど、うん、そこにリフトに積むっていう作業は、
はい、
とにかく自分じゃないですか。
まあそうだよね。うんうん、
で、その総重量が、まあ、めっちゃ7000とかいっちゃうぐらいだから、
うんうんうん、
重たいんですよ、とにかく。で、繰り返し作業だし、うんうん
はいはい、
で。それで腰を痛めちゃったんですよ。
うんうん、
でそれでね、でもまあ人もいないしっていうので、うんうんうん、なんとかこうめっちゃ対策をして、
うんうん、
行くんですけど、
はいはい、
ストレスで咳が、でなんか行くんだけどめっちゃ怒られた、うん、なんかそのボスが、
お
なってないんだよって、
うん、お開口一番、
そう、
あ
えな、なんかポカーンみたいな、普通なんか腰をや、うん、なんかなんだろう、頑張りすぎて、
うん、
その環境で痛めたってなったら、まず大丈夫っていう、
うんうん、まあ一言はそうだよね、
でそれでその、まあ、腰を痛めないようにするためにはこうこうするといいよとか、うん、なんかちょっと腰、
はいはい、
ね、まあやっちゃったものは
コツがあるんだよね、
そうそうそう、
うん
う
ん、
なんだろう、ちょっと軽いのにするね、
はいはいはい、
いろいろあると思うんですよ、その声をかけるにして、
うんうん
ね、うん、そしたらなんか急にね、まず激怒ですよ、
お
なんか私もなんかえーと思って、
はいはいはい
はい、なんか腰を作業で痛め、ちょっと、うんうん、痛めたって言ったら、うんうん、なってない、ケアがなってないんだよって言ってめっちゃぶち切れられて
すごい面白いね、なかなか
なかなか、うん、なかなかですよ。でも私ね、
何歳ぐらいの人、ちなみに。
多分ね、50代、60歳までいってないけど、50代じゃないかな。
じゃあ、俺と一緒ぐらいか、多分。
うん。 パッキン漏れ系じゃないかなって。
ああ、パッキンね。この間話した。
うん。うん、で、そう。
で、そこで怒りましたからはどうなったの、うん、ちなみに。
怒りましたになって、で、それで。
うん、怒ってからずっと執拗に怒る感じ、うん、それとも。
いや、怒って、あ、そう、うん、でもね、その、腰を痛めたぐらいって言って、で、痛めたって言って、うん、それでその人が怒って、
うん。
何だったかな、なんかそこから、ちょっとキャラ変したんですよ。うん、それまでは、うん、なんていうかな、なんか、あんま、一人でできるようになるまでは、結構、こう、うん、あの、親切だったっていうか、
うん、
あの、ま、うんと、優しかったっていうか、
うん、
あれだったんですよね。え、いいよいいよ、みたいな感じで。
うん、
でも、一人でできるってなったら、なんか急にこう、うん、あの、なんだろう、負荷がすごい重くなったっていうか、かかるようになってきて、うん、
一人前になった途端厳しくなったんだ。
うん、
で一人前というか普通にできるようになってた
ら、そうなんだから指示の出し方とかも全部多分、あの、もうそういう人なんでしょうね。だから、あの、それはそうじゃないんだよみたいな、
そんな、どうなるんだ、
そ
う、
でこれはな、みたいな。こんなことやってるから腰を痛めるなよ、とか。
あ、
でもね、なんかあの、やり方っていうのは、あの、私その人が、あんな、まあ、なんだろう、勝手に言ってるだけって言ったら変だけど、
うん、
あ、みゆちゃんおはよう。あの、
言った
なんだけど、その、あの、教えてくれる人たちのやり方なんですよ。
うん、
その人は、なんかよくよく聞いたら、
うん、
その人がいないから、
うん、
ちょっと前っていうか何年か前からやり始めたみたいなんですよね、うん、そういう仕事を、
うんうん、
でそれまでは来てなかったと。で私はその、立ち上げからずっと いる人たちから、
うん、
なんかこうやり方を習ってたんですよ、
うん、
でそれでそのやり方で覚えてて、でそのやあの、まあ、でも自分でね、効率がだんだん分かってきて、効率がいいやり方があるんだったらそれに変えていいからって言われてて、でそれでその人たちからはもう大丈夫だよって言われて、それでいいよって言われてたんだけど、そのパワハラに目をつけられたら、そのパワハラのやり方とは違うからめっちゃ怒られるっていう、
あ、なるほど、
だんだんもうストレスで、また来たみたいな。
うーん、なるほどね。
うん、
まあなんとなくそのおじさんのこう、真相というか。
あれ何なんですかね。
なんとなくわかるけどね。なんとなくというのは同情できるとかいうことじゃなくてさ。
うん、
まあ多分、やっぱり、なんていうのかな、こう、更年期障害的な、あの、動きだなっていうのはなんとなくわかる。
あれ、何なんですかね。あ、で、それでね、結局私が、なんで、その腰事件から、
うん、
いや、これはないな、みたいな。ずっと続けるのはなんかちょっと環境的に仕事内容がどうのの前に、
うんうん、
なんかこのね、だってこの先だって、
うん
ま、結構めっちゃハードだから、
うんうん、
自分の腰がまず持つかどうかもわかんないし、
うんうんうん、
で周りの人に聞いたらヘルニア当たり前だよって言ってる。
あ
なんかそのなんていうのかな、結局自分の自己犠牲をが OK な人、うん
あ、なるほどね、うん。っていうか、あれ結構時給もいい？
割と時給もいいですね。
ああ、じゃあやっぱそこなんだろうな、多分。
で、それで、なんかまあ自分で、怪我をすること、休むこと、
うんうん、
まあなんか、どうしようもない用事でですよ。なんか遊びに行くとかじゃなくて。うんうん、そういうことで、休むことが、なんか自分がいけないことみたいにみんな思ってんですよ。
ああ、まあまあ、日本の会社あるあるだよね。そうそうそうそう、勇気取りにくいっていうのと一緒でね。
そうそう。で、うん、パワハラ問題のあの人も、ああいう人だからねって言うんですよ。
うん。
で、だからなんかみんなもうその状況に慣れちゃってて、
うん、
まず、その怪我をすること、腰を痛めること、それがヘルニアレベルになること、うん、それがなんか、なんていうかな、自己責任。
うん。
でも、それはどうしようもないこと。
うん。
みんなやってるからねって言って、
うん。
いう感じなんですよね。でそれでその上のそのパワハラのあの人に関しては、
うん、
もうそういう性格だから仕方がないっていう感じで我慢してる。
なるほどね、
うん、だからもうなんかその無理と思って、
うんうん、
そのなんかパワハラ親父に対してずっとパワハラモラハラをね、うん、なんかその、うん、なんだろう言われ続けることも 我慢がならないし、
うん、
私はなんか自分の体の腰をさ、うん、痛めてまでやりたいことではないっていうか、
まあもちろんそうだよね。
そう、これヘル
腰は
そう、
あ、後で響くからね。
響く響く、うん、でヘルニアになってまで、
うん、
あのどうしてもそれの仕事が好きで好きでやりたいかって、いや別にいい
み
たい
な、そんなことのはないよね。
ないない。
サッカー選手も一番ヘルニアが多いけどさ、
うん、
まあ、ヘルニアになったら終わりだから、もうやっぱその段階でやめるんだよね、みんなね。我慢してこうだましだましやるんだけど、あれ結構ひどいと、あの人生後半で歩けなくなるからね、あれは。
ねえねえ、うん、だからなんかそうで途中でね、一旦やっぱりいつも行ってる整形外科に行って、先生にね、うんうん、あの骨盤のところのレントゲンとか撮ってもらって、
うんうんうん、
で結構肩とかも来てたんですよね。
あ、はいはい、
でそれでいろいろ来てるから見てもらったんですよ、一回、
うん、
で、はい、そしたらやっぱりすごい負荷がかかってるから、
うんうん、
もうそのクッション自体がね潰れてだんだん狭くなってきてるって言われて、うん、あ、これはこのまま続けるのはやっぱ危険だなと思って、うんうんうん、思ってたから、だからなんか、うん、まあいろいろですよね、そのパワハラ問
題もあるし、まあ、それもあるけどってことだよね。
そう、自分の体自体もそこで潰すような場所じゃないなって、
はいはいはい、
だし仕事内容ではないなっていうのがあるから、もうやめようみたいな。
なるほど。何人ぐらいの職場なの、そこは。ちなみに
そこね、多分10人ぐらいじゃないかな、10人ちょっとぐらいかな。
10人はちょっとヘビーだね。
ヘビーですね。だからそのやつのパワハラモラハラで何人も辞めてってるみたいなんですよ。まあそりゃそうだろうなって、なるほどね、まともな人だったら、まあ
うね、うん、
あそこ残んないよなって思うんだけど、
まあいわゆる 3K な職場っていうことだよね、
うんうんうんうん、
きつい、なんだっけ、なんか忘れちゃったけど、きつい、汚い、まあ汚いは違うかもしれないけど、
うん、なんかありましたよね、
うん、あったよね、 3K ってあった
けどさ、そうそうそう、でそれでなんかね、いい人なんですよ、全員働いてる仲間みたいなのは、
はいはい
は
い、
でも結果的に多分パワハラモラハラのあれを、うんうん、もう飲む、
温床を作っちゃってるのね、
そう、それを、うん、要求を飲むタイプと、自分の自己責任、自分を責める側、
はいはいはい、
でのマインドの人が揃ってるから、うん、結局仲間内ではこう傷を舐め合うじゃないけど、
うん、
だから全員いい人なんですよ、
うん、
なんかいろんな仕組みが見えちゃって、
うん、
でまあ、やめましたね。
なるほどね。
で最終的に、あ、もうこれはダメだなって思ったのが、うん、そのパワハラ、うん、パワハラモラハラ親父がね、
うん、まあ、
その人が一番偉いんですけど、
うん、
その人が、で私の何でしたっけ、お給料を、
うん、
その研修期間があって、すぐみんな辞めちゃうから、
うん、
でそれがね 1ヶ月間だけなんだけど、
うん、
でそれをね、私ができてないところがあるから、うん、もう1ヶ月ねって言ったの、うん、
あ、それはひどいね、ちょっとね、
もうそれは全部書面とかでも決まってるし、
うん、それは契約違反
だ、ね、そうそう、契約違反だから、えって思って、そんなだって
ゴールポストを先に伸ばすようなことをさ、
そうそう、
やっちゃダメでしょ、だってそれは絶対 やばいよね、
や、うん、絶対やばいよね。でそれでその、ま、で自分がすっごいできてないとか、
うん、
例えばこういうことができていないからっていう理由を告げられて、はいはい、それでとかね、
うん、
まあ、
うん、
だったらまだもうちょっとなんか考え、まあ、考えないでも、もう考えないけど、うん、まだあれだったんだけど、
うん、
そのなんていうかな、そういうことをその独断と偏見で決める人が一番上にいるんだと思って、
はいは
い、でしかも理由がそれだったとしたら、
うんうん、
いつなんかその私がいくらできるようになったとしても、
うん、
この人の気分で変わらないかもしれないなっていうのがあって、
うん、そうだね、まあそれもあるし、まあ俺は何よりも体にそういう支障が来てるっていう段階で、
うん、
もうまあやめた方が、いや、ね、やめれる状況であればやめた方がいいと思うしね、
うんうんうんうん、
俺はなんかそういうのを聞いて思うんだけど、そのみんながヘルニアになってるわけじゃないですか、まあ、みんなというか大体の人がそういうのあるよって、
全員なってるんだって
なってるんでしょ、うん、でそれってさ労災なんだよね、どっちかっていうと。
でしょ、でしょ、なんか安全管理の問題がさ、
そうそう、
それをなんか労責任転嫁っていうか、なんか自己責任っていうか、お前がなってないんだっていう叱り方をするっていうのがもはやおかしい。
うん、そう、だから労災にならないようにその現場をさ改善するのが、その本来の現場監督の人のさ
役割だよね、
責務じゃないですか、
うんうんうん、
でだ多分ね、まあ、今時って言ったら怒られるかもしれないけど、うん、何かしら機械を使うってことはできるはずなんだよね、
うんうんうん、
なんか 免許の持たないなんとかっていうあの動かせるやつなんかあるじゃん、なんか、荷物を運ぶで、ああいうのも取り入れてるとこもあるし、なんかやっぱりうまくそういうのを使わなきゃいけないわけだし、一番多分そういうので大変なアマゾンはもうそこ全てロボットにしてるわけじゃないですか、例えば。なんかそういうふうな、まあお金はかかるかもしれないけど、何かしらしないと、自分が一番苦労するじゃん。だって人はしょっちゅう変わる、また教えなきゃいけないってさ、なんでそういうのを俯瞰的に見れないのかなって、まず思っちゃうけどね。
なんかだから、すごい、なんだろうな、なんか、人格がちょっとやっぱり変なのかなって思った。
そういう余裕がないっていうふうに、もう自分で思い込んじゃってるんだろうね、その現場感動自体がさ。
で、
時間がない、お金がないと思ってるのかもしれないよね。
ねえ、で、トップの人だったら、その新しい人を育てなきゃいけないっていう危機感っていうかさ、その人が足りなくて回ってない現状があって、で、それでみんな負担がかかってて、みんな怪我しがちになってて、で、実際私がね、その腰が痛いってなった時に、一人なんか思いっきり腰をやられちゃって、なんか全然出られなくなってたのね。っていう状況もあったから、だからなんかそのためにはさ、負荷を減らすためにはやっぱ人数を増やしてって、でそれでそしたら余裕が生まれるわけだし、みんなでやれば、なんて言うんだろう、時間だってね、そんなに押さないわけだし、一人だけに負荷がかかるっていうことは避けられるんだから、なんかそれなのに、そのなんていうのかな、この感じ、あの人、だからなんか目線がおかしいんだよね。上に立つ人の目線じゃないんだな、この人って。で、
まあわかる。それはそういうふうに、なんていうのかな。なんか、まああるあるってあるあるなんだけどね、
結構。ね、私もなんか結構忘れてたっていうか、いつも、まあ、基本派遣だから、その変なところには、まあ行かないんですよね。で、間に派遣の、営業の人が入ってたりするから、なんかその、こう、おかしなことがあったら、やっぱりそこを通して何か言ったりとか、もう会社と会社の話になってきて、で、だから、そこから来てる私っていう風になったら、そんな変な扱いとか、まあ、されないのが基本なんですよね。でも、こういう直のところで、バイトみたいな感じで行ったら、あ、まだこういうことってあるんだと思って。
そうですね。まあ、やっぱり現場の人たちが我慢してるっていうのもあるんだろうね。
いや、みんなすごい
現場の人が我慢してる。で、我慢が得意じゃないですか、日本人の場合って。我慢しすぎなんだけどね、実はね。だから、ある程度、まあ、俺も仕事では我慢は必要なことたくさんあるっていうのはもう承知の上で、ただ、健康被害が出るとか、ね、そういうのって別問題じゃないですか。
だって別、なんか、していい我慢と、しなくていい我慢がある。そ
う、しちゃいけない我慢っていうのがあるよね。
まずなんか自分の体が壊れるっていうか、ましてやね、腰とかなんかそういう肩とか、日常生活にめちゃくちゃ、影響があるようなところがさ、なんかこう、ダメになっていくのを、なんて言うんだろう、しょうがないっていうか、
そうそう、わ、
うん、
かる。なんかそういうのはやっぱり、まあ、さっき言ったの労災なんだよね、どっちかっていうと、ね、いや
労災だと思う。これ、これ労災だよねっていう普通に思ったけど、
で労災だし、まあそういう意味じゃ補助金みたいなところも結構整備されてるから、自治体によってはね、まあそういうの調べるで環境を良くするっていう努力するのが本来の現場のその人たちの役目なんだけど、まあ俺が言うルーチンワークっていうのはそういうところなんだけどさ、同じことを繰り返すことで良しとする人たちは結構多いと思ってるんだけど、やっぱり改善しなきゃっていう心がどっかにないと、まあ悪いけどやっぱルーチン、悪いルーチンになっちゃうと思うね、ルーチンワーク。
なんていうのかな、みんな思考停止してた。
そうそうそう。だからそういう風になっちゃうと思うんだよね。ただ、それを選択してるのもその人たちじゃん、
最終的に。そうそうそうなのよ。なんか結局この人たちはここにそれでも残るっていう選択してるんだなっていうふうにな
っちゃうんだよね。
めっちゃ思った。なんかその、でもね、基本的に、やっぱり優しい人が多くて、私がいなくなるとみんな大変だよね。
迷惑かけるからとかね。
そうそうそう。なんかそういう気持ちが勝って抜けられないんだなとか、あとはなんか変わることを、なんだろうな、外に目を向いてないっていうか、まあ、
そう、変わることはね、多分それ脳のルーチンらしいんだけど、ものすごく悪いことに捉えるらしいんだよね、脳みそって。 新しいことって面白いなと思ったんだけどさ、
うんうん、
でも前から俺言うようにさ、なんだっけ、原始人っていうかさ、もう猿だった頃、人間が、
うんうん、
猿だった頃には木の実食べてさ、木の上でうまく生活してたわけですよ、
うんうんうん、
ね、でトラとかライオンとかに襲われないように木の上で生活して、木の実食べて生活してたわけじゃん、
うんうんうん、
でそこでさ、地面に降りて歩いていくバカがいたんだよ、猿の中に。ね。で、あいつバカだなって仲間内では思ってたはずだよ、絶対、
うんうんうん。
で、そいつがさ、脊髄が発達しちゃってさ、脳みそが発達して人間になったわけじゃないですか。
うんうんうん、
そのバカが人間を作ったんですよ、間違いなく。
うんうんうん、
だから、あのルーチンはルーチンで見てて、うん、これおかしいなっていうのはやっぱり絶対改善しないと、
うん、
やっぱり進化は進歩はないと思うんだよね。で、それ極端かもしれないけど、
うん、
そういうのはやっぱり声を上げていこうっていうのが、俺は、あの、職場ではもちろんそうだしさ、
うん、
なんか、なんていうの、不満垂れるなんかパワーがあるんだったら、それを改善に使おうよっていうふうに思うよね。
そうなの。あのね、文句とか愚痴とかは、でもその、愚痴を言って、発散しようっていう、
うんうん、
思考回路なんだよね。
うんうん、
分かる分かる。その、改善点を上げて、環境を良くしようじゃないの。愚痴を言い合ってみんなでストレス発散して、
う
ん、でそれで変わらないの。
そうそうそう。だから、もっと言うならそれで解消されちゃうぐらいの悩みなんだねって思われるよね、
うん、
結局、
うんうんうんうん、
本当に嫌だって絶対動く
と思う。動くと思う。なんか、はやぶささんが連投失礼しまして、精神論的な物言いなのか、合わせて離職率が高くなっていくのだろうかって言って、
うん、
あ、まさんもおはようございます、うん、
ございます。そう、離職率も高いと思うし、まあ普通はそういったところをさ、現場とか上の方が管理していい改善していこうっていうふうに、やっぱりいいこう、なんていうの、サイクルが生まれないとダメだよね、うん、
なんか逆パターンにここ行ってんだなと思って、その負のなんかこうどん詰まり感、
まあ負のループだよね、
いわゆる
ね、
ループに行ってるし、でまずそのトップの人がその思考回路を変えない限り、うん、まあね、ここ環境変わらないなって思ったけど、
そうだね、まあ、
まあ、
選択と、うん、だから
パッキンがダダ漏れ状態おじさんだから、
うん、
無理だなっていう。
そうだね、まあ、やっぱり結局最終的な決断は自分の中にあるわけだから、
うんうんうん、
もう改善しないって分かったら出るっていうのは一つ大きい選択だと思うけどね、
うんうん
うん、そう、大きい選択っていうか当たり前の選択
だ。そうだからもう速攻で、なんか本当は、うん、私6月末ぐらいまで引っ張られる可能性もあったんですよ。そういう感じだから何言われるか分かんないなと思って、
は
いはい、まあ、私たちの感覚からしたら、
うん、
全然普通の言い分だと思うんだけど、
うん、
これだけパワハラモラハラでねじれちゃってる人だったら、うん、何言われるか分からないなって、
うん、
で言った後にすごい働きづらい中でいなきゃいけないのかなとか、
うんうんうん、
あとね、お給料、その、うん、途中でそうやって、だからなんか、
1ヶ月ね。
うん、そう、辞めちゃうっていうか、
うん、
その、揉めて辞めた人のお給料って振り込まないんだって、うん、社長は。
それは、でも、完全に。
アウトじゃない？
アウトだし、それは言っちゃっていいと思うけどね、叱るべき、あれに。
で、それで、振り込まなくて、手渡しで取りに来いって言うんだって、うん、そしたらみんな気まずいから来れなくて、
来ないっていうこと？
で、それでそのお金を全部、なんだっけ、プールしてるって言って、それを自慢げに言ってるんだって、なんかそれを聞いたときに、
うん、
ああ、もうこいつ、本当ダメなんだなと思って。なんか、で、それも聞いてたから。
社長じゃないんでしょ、でも。
いや、社長なんだって。
あ、その嫌味言う人は社長なの？
そうなの。
あ、じゃあ個人経営なんだ。
うん。
ああ、なるほどね。あ、なんかやっと見えた。なんか、それがさらに上の人がいるのかなと思ってたんだけど、
そう。あのね、母体はめちゃくちゃでかいの。母体はめちゃくちゃでかいところの、だから多分でかすぎて、
下請けってい
うか、そう、そんな感じだと思う。だからある一区画の、
はい
はい、ここはこの人たちに任せますっていう風に、
うん、
なんか下の方でこういろんな会社が入ってるか書いてるって感じだよね、はいはいはい、その人材会社みたいな感じになってるけど、 うん、だから母体っていうか働いてる私が行ってた場所自体はすごく大きいんだけど、
うん、
あの流通の物流のあれも大きいし、うん、その扱ってる倉庫の内容も大きいし、
うん、
大きすぎて口に出せないんだけど、うん、それぐらい大きいところなんだけど、その中で働いてるこのエリアブロックはここの会社の人が担当していますっていう感じなんだよね、うんうん、
なるほどね、
うん、ひどかった。
まあね、俺はなんかこう、うん、俺もすぐ辞めちゃうだろうな、多分そこは。
いや、
うん、あれだから体に異変が起きた時点で。
うんうん、そうそう、そこでちょっともうどうしようかなって思ったんだけど、うん、であとその賃金の、でそれでどうしようかなって悩んでる時に、その賃金のね、
うん、
話を、うん、あの延長するってその人が言ったから、はい、あ、もうこれで、うん、これを理由にして辞めようって思って。
うんうんうんうん、それはそうだよね。で、うん、ちなみにそれはどこで探してきた感じ？
うんとね、
タイミーとか。
あ、いや、うん、なんだっけな、求人ボックスとかかな。求人ボックスとかタウンワークとか、
うん、
なんかそういう普通のアルバイトを探すみたいな。
なるほどね。
うん、なんだけど、でそれでそれで、で、まあ、実際に現場を回してる現場リーダーがいるから、
うんうん、
でその人にまず相談したの。
はいはいはい、
でこういう風に言われたんですけどって言って、うんうん、えみたいになって、
うんうんうん、
でその人っていうのは私の普段の仕事を見てるから、うんうん、でそれはちょっとありえないって言って、
まあそうだよね普通はね、
うん、でいや、あ、で私はね、なんかその一応社長とその現場リーダーと実際に私を教育してる人たちがいるから、
うんうん、
その人たちと話をした結果そういう内容になって私に伝えてきたのかなって最初思ってたの、うんうん、まあ、通常だとそういう流れだと思うから、うん、でそれでということなんですよねって言って、で評価がいただけないんだったら私あの他のところに行きますねっていう流れで行こうと思ってたから、
うんうん、
でそこで聞いたら何も聞いてないって言ってて、だからこれ勝手に決めたのか、
まあ独断と、まあまあそういうワンマン社長っていうことだよね、小さいところの、
ね、うん、あ、兄さん、え、社長だったのか。そうなのよ、
うん、それが社長だとびっくりだね。俺なんか、いや、現場監督のあれかなと思ってたんで、
うん、まあ、
あの、うん、そこの部の問題かなと思ってたんだけど、まあ社長だったらもう
論
外だね。はいはい、うん、お疲れ様でしただよね。
そう、うん、でちょうどなんかね、そのタイミングで、まあ、あの一番最初にさ仕事を、うん、そもそも働こうと思ったのが、
うんうん、
ワンちゃんが死んじゃってね、もう寂しくて寂しくて、は
い
はい、そう、家にいるのが辛いから、うん、何か外で何でもいいから仕事をしようって。それでも私はああいうフォークリフトとかあれに乗りたかったから、うん、物流系行ってみようと思って、うん、でまあ、気軽な気持ちで入ったんだけど、
うん、
でその仕事も始めるっていうので、派遣会社、もともといる派遣会社にも、まあ、お仕事をまた再開しますっていう連絡は入れてたんだよね。でだけどそっちのバイトが先に決まってるから、まあ、来たとしても、あ、ごめんなさいっていうので、お断りをしようって思ってたんだけど、なんかその腰を痛めたぐらいのタイミングで派遣の仕事が、紹介してもらってて、でめちゃくちゃ条件が良かったから、うん、腰も痛いしどうしようかなって。で開始もそれはなんか7月ぐらいだったのね、
う
ん、
はいはい、
まだ時間もあるから、いや 今だなって思ってて、
うん、
でそれで結局その社長がそういう一人でなんかワンマンやりすぎて、
はいはい、
パワハラモラハラもなんか圧がすごくなってきて、うん、極めつけがお給料の件を言い出したから、うん、もうこれはこっち、こっちに移動しようと思って、うん、でそれで結局ね移動して、
うん、
でそっちの仕事が決まって、
うん、
うん、だからなんか、まあ、いつもの通常モードに戻ったっていう感じなんですけど。
うん、そういうことなんだね。うん、その派遣の仕事はもう来週からとかそんな感じなの？
うんとね、一応7月から開始だった、開始の予定なんだけど、うん、6月のね後半ぐらいからになった。なんか早まってというか。
事務職みたいな感じ？
うんうん、全然うん、普通の事務職。
ああ事務職なんだ、
うんうん
うん、
肉体系じゃなくて、
うんうん、じゃあ全然また180度変わるね仕事がね。
うん、でもなんかまあそれは CAD とかじゃないけど、
うん、
まあ、いつもやってた感じの仕事だから全然なんか何の抵抗もないというか、
うん、
まあ、珍しく、うん、珍しいものでも何でもないけど、
うん、
まあ、別に
家から、
うん、
あ、家から近いの、
すごい近いの、家から5分ぐらいなの。
それはラッキーだね。
そうでさ、時給もさ、
そこそこ
全然違うんだよね。300円ぐらい違うから、う
ん、あ上がるんだね、
うん、上がるからもう全然こっちでいいじゃんみたいになって。
まあそうなるよね。
うん、
うん、いや職場環境は本当に重視すべきだと思うけどね俺は。
うん、うん、
自分の時間を使ってるところだしさ。
そうな
の。もちろんねお金がいただけるっていうところはありがたいんだけど、うん、繰り返すけどやっぱお体に問題が出るようなところはもう論外だね。
体と心にね負担がかかるところは、
まあね、心もそうだけどね、うん、
やっぱ続けられないよね。なんか自分がどんどんすり減ってくし、
う
ん、
そうね、
うん、あ、まあ、そう、それでね、なんか今度普通のお仕事になったから、うん、普通のお仕事っていうかなんかなんだろう、普通フルタイムになったから、はい、なんかこのラジオの時間帯をね週末とかにできたらいいなっていう、なんか全然違う話だけど、
だ土日？
土日の、
ああ土曜日だったら大丈夫かな、
うん、
俺も、
うんうんうん、
確かに、まあ平日は俺もちょっと難しくなってきたからね正直なところ
、うんうんうんうん、
土日とか土曜とかの朝とか、
うん、
うん、とかだったらいいかな特に、
なんか祝日とかさ、まあなんか
休みの時とか、祝日の朝とかね、
うん、うん、
全然いいと思いますよ。
いやもうさ
疲れたよ。それは大変でしたねじゃあね。
うん、なんか久しぶりにねそういう、あ、まだ いるんだと思って、こういう根性論とか、
そうだね、だから一つさやっぱりねルーチンっていう簡単に言っちゃうけどさ、
うん、
習慣性ってやっぱり実は脳みそが欲しがるものらしいんだよね、
うんうんうん、
一つのこうルーチンね、うん、あの覚えてるか知んないけどラグビーでさ、
うん、
あのなんだっけ、
あの五郎丸、
五郎丸さんがさ、うんうん、打つときにあのルーチンやってたでしょ、自分で決めたルーチンって、うんうん、であれは精神的作用をもたらすらしいんだよ、
うん、
リラックスできるっていう、この順番を踏むとリラックスできるっていう、まあ脳みそのなんていうのか仕組みを利用した精神的な安定の方法らしいんだよね、
うんうんうん、
でそれって要はルーチンはすごく人間の心の安定性をもたらすんだけど、
うん、
さっき言ったようなこう最初のルーチンを作るのにすごく実は人間の脳のハードルって高いんだってね、
うんうんうん、
あの変なこと言うけど固まったルーチンは好きなんだけど脳みそは、
うん、
新しいルーチンを作ることはものすごい負荷が大きいらしいんだよ、
うんうんうん
うん、だから新しいプロセスが入ってくると、
うん、
イライラする人が出てくると、
うんうんうん、
ね、で前も話したかもしれないけどイライラするっていうのは、
うん、
脳みそのその海馬の部分がさ、
うん、
あこの新しい領域を作りますみたいな感じの動作を起こすんだって、
うんうんうん、
脳みそが。でそうするとそこには負荷がかかるから、うん、なんかさ例えば単語1000個を覚えなさいって言われたらうって思うじゃん、
うんうん、
あのうっていうのが実は脳みそとしてはものすごく活躍できる場だから、
うんうんうん、
あのうってなった瞬間をうまく利用するとものすごく脳って活性化するらしいんだよね、
うんうんうんうん、
だからそれをさあの悪いけどその現場 の現場とか社長もそうだけど、
うんうんうん、
もうその今まで何十年かやってきたルーチンを壊そうなんて1ミリも持ってないわけよね、
うんうんうんうん、
だから脳みそ的にはもう完全に、まあ、もう衰えてんだよ俺に言わせるとそれって、
うん、
そうい
やなんか本当にね、うん、私入った時になんかみんなね、うん、暗かったんだよね、なんか
まあそうなるよ
ね、 あのね
それで明るかったらちょっと怖いもんね逆にね、
なんだろう目があっても無表情っていうか、うん、なんかあれどうしたんだろうと思って、で、はい、私このキャラだからなんだろうおはようございますとかさなんか、うん、なんか
まあ普通言うよね、
そうあとなんか道がねこうなんだろう同時になっちゃったらどうぞどうぞって言って先に、うん、私下手だからまだその動かし方がね、うん、先に行ってもらった方が楽だから、どうぞどうぞとか言って、うん、なんかそういうコミュニケーションを取るようにしてたんだけど、
うん、
ただ1ヶ月経った時にみんなすごい結構明るくなったっていうか、
うん、
なんだろうなんかこうなんか普通の人になったっていうか、目があったら、うん、なんかなんだろうニコッとできるっていうか、うん、なんか前はさそれは怒ってる人がすることじゃないのかなっていうような反応の仕方の人がすごい多かったんで、目を合わせてくれないとかさ、うんうん、
まあ、俺がよく言う北朝鮮顔ってやつだよね。だ
から北朝鮮
あの服従することに慣れてしまうと表情がなくなるんだよね。
もう、うん、いやそうかも。でも話
してみて、俺寒い顔っても言うんだけどさ、寒いなんかお寒いっていう顔してるんだよね、ああいう人って顔がさ。
うん、
だからもう完全に脳みそがもう、
もうそうなんだと思う。
なんていうのか、完全に悪い言い方悪いけど働いてない状態だと思うよ。
うん、うん、 でも一人一人はすごくキャラクターがあって面白かったりして、
本来はね、
うん、うん、あの一人一人話してみたりすると全然いい人だったりとかして、うん、でも、うん、あのなんていうのかな、なんかみんなねそれぞれまあ小技みたいなのを持ってて、うん、でそういうのも親切に惜しみなく全然教えてくれるんですね、うん、はいはいはい、だからなんかその、まあ、そういうとこなんか嫌いじゃなかったのよ、あの全く全然違うジャンルだし、
うん、
あの
現場の人たちはいい人
だったし、だったし、その、まあ、単純作業ではあるけれど、私ブロック積んだりするの好きだから、
はいはい、
うん、なんかあのそれもなんかこう、まあ、面白いっていうか、でその、うんうんうん、まあ、時間に限られてるっていうのも、
うんうんうん、
あのなんていうかな、まあ、ゲーム感覚みたいな感じで、はいはい、何分までにこれをこう効率よく積んでいけば持っていけるとか、うんうん、あまだいけるとか、今のうちにこれを先にやっておけばこうできるみたいなパズルみたいな感じで結構楽しかったから、
うんうん、
まあ、体力の面はあったけど、
うんうん、
だったんだけどさ、でも結局まあそのワンマンのあれにこれは無理だと思ってやめちゃったけどね、うんうん、北朝鮮顔、
うん、北朝鮮顔、いやぜひ皆さんも注意してみてもらうとね、うん、あのねルーチンワークに慣れて、
うん、
もう何やってもどうせ無理なんだっていう顔ってね、そういう顔になるんだよね。
いや本当にそれ、何やってももう無理なんだって、だから私がそれで、反逆したっていうかさ、今までそういう人いなかったみたいなのね、うん、みんなすっと来なくなる、
うん、
人が多かったんだって、
うん、
でもなんか私すって来なくなる自分も嫌だったし、
うん、
なんかもうとにかく最自分が決めた最後まではやろうと思って、
うん
うん、あとさそのちゃんと理由を言ってやめようっていう、
うんうん、
こうこうこうこうでって、うんうん、これが無理だったとか、これがもうありえない話だとか、なんかその、まあ、うんうん、まあ賃金の話もそうだけど、
うんうん、
全部言ったんだよね、
うんうん、
そしたらなんかすっごいさ、まあ、典型だと思うんだけど、うん、パワハラモラハラの、
うんうん、
すっごい謝罪の文面が来たの、うん、
あその会社から
社長から
なんでちょっと情緒不安定じゃないのその人悪いけど
なんか私がそんな風に思うなんて1ミリも思わなかったみたいな内容だった、うん、ま
あ
まあ、と思ったけどね、
パワハラあるあるだ、あるあるだけどね、まあ
でしょ、
テンプレだよ、一つのテンプレだよね。
でね、DV の人みたいで、ほんとみゆちゃん、ほんとそう、ほんとそれ、
う
ん。
そうそう、DV の人もそうだよね、確かにね。うんう
ん、で、それで、なんか、もう自分は関わることはやめて、私にね、うん、私に関わることはやめて、遠くから見守りますみたいな。
うん、で、戻ってきてくれって言ってんの？
あ、それで、それで、あとはね、なんか恥を忍んで、うん、お願いしますみたいな。もう一度戻って、うん、戻ってくることを考えていただけないでしょうか、まあ、みたいな。
DV だよね。
でそれでまあそれも全部うん、あもう次がございますのでっていう感じでピシャってさ切ったの。
そうなるよね。
ねで切ったら私のこと無視。うん、もうさ、なんか存在を無視し始めて、もう笑えてきてさ。
まあ面白いね、逆にね。なんかそこまで来るとね。
そうなの。うん、だからなんか、一番辛かったのは、
うん、
なんだろう。もう決めるまで、うん、どうしようかなっていう、なんて言おうかなとか。
うん。
なんて言ったら、
まあ、うん。そんな時には悪いけど、自分の脳みそ使っちゃダメだと思うね。俺もそんなチャット GPT だね。
うん、あ、そうそうそう、だからもうめんどくさいから、全部こういうタイプのこういう人なんだけど、うん、なんて言ったら、で全部さメッセージで来るから、
うん
まあ、でもね形に残るのは都合がいいことだと思って、はいはいはい、何かあった時にね、
うん、
全部チャット GPT に投げて、
うん、
返信文作ってって言って
もうそれで十分、うん、
もう本当自分の気持ちでなんか
こっちの時間を使いたくない
し、そうそうそう、もう労力使いたくないし、うん、でも典型的すぎて笑えたけどね。
まあね、いるんだろうねそうやってね、
うん、なんかもう子供かと思って、
まあね、子供だし、まあ、子供だし、なんだろうね。
なんか、すね、
改善する気持ちがないっていうのが、もうなんか、終わったなって感じするよね、うん、なんだね。
本当にね、うん、で、変わったんだったら、私がそういう態度だったとしても、そういう態度っていうか、そういう返事だったとしても、
うん、
貫くと思うんだよ。自分が本当に変わったっていうことだった、
うん、そうだね。
だけど私がその返事がいい、自分の思った返事がもらえないって分かったら、うん、手のひら返したようにすぐに、うん、まあ、存在を無視するっていう、
うん、
まあ、もう気にしないけどさ。
なんだろうね。あの、俺が、まあ、仮に許すとすれば、その、うん、社長が、あの、許す、そうだな、返事としたら、
うん、
まあ、今回の件、本当申し訳ございませんでしたと、
うん、
あの、心から反省して、高野山に行って、滝に浴びてまいりました。一週間の荒行を得てね、
うん、
あの、ちょっと心入れ替えたんで、ちょっと私の成果見てください。だったら、ちょっと言ってもいいかなと思って。
あ、そう、そう、だからこれからの私を見てくれませんか、うん、っていうことがあればいいんだけど、
うんうんうん、
なんて書いてあったか。なんかとにかく私がそんなことに思ってるとは全く思っていなかったと。そんなに退職という結果が起きるっていうことも全然分からなかったと。その自分がやってることでね。で、その自分のやり方をこれ、は間違っていたんだなって気がつきましたみたいな、な感じで書いてあって。
まあ、本気度が伝わんないからダメだね、とりあえず。
なんかいつもそれやってんじゃないかなって思った。まず、うん。で、それで
一つもそれもルーチンになって
る。ルーチンになってるんだと。で、それでまあ、なんか聞いたのね、その、心を許せるメンバーに、うん。
はいはいはい。
なんかさ、このパターンなんだけどさ、これ、なんか、本当に変わってるわけじゃないよねっていう感じのことを聞いて、うん、1ヶ月だけですよって。いや、1ヶ月持てばいい方ですねって。
うん。
言ってたからね。
なるほどね。まあ、まあ、そういう、つまんないやつがいたって話じゃない。単純に
言っちゃうとさ、そうなのよ。だからパワハラモラハラするやつなんてただのつまんないやつなんだよ。あれにね、付き合うことなんてないんだよ。
そうだね。
ま
あ本当無駄だからね。俺はまあ前3年ぐらい前だっけど、ほら言ったかもしれないけど。自分の退職をかけてさ、大喧嘩したって言ったっけ、
うんうんうんうん、
で、俺もベランメイク長で喧嘩したんだよね、我慢の限界が来て。お前さ、つって言ったんだよ、さ。言ったんだよ、最近に、
うん。
そしたらさ、まあ、いい大学出てる、まあ、いわゆる俺がよく言う高スペックのバカなんだよ、そいつ、
うん。
だからさ、そんなこと言われたことないからね、本当にね、止まったんだよ、ピタッて動きが。まさかそんなことを口を聞く奴がいると思わなかったと思うよ。
うんうんうん。
ほんでね、その態度を続けますかって言ったのをよく覚えてるけど、だからなんだよ、バカって言ったんだよ。ほんで、その前の会社もそうだし、次行った会社、
うん、
そのさらに次行った会社も全部パワハラで辞めさせられて
る。その人？
うん。
いや、だからなんかさ、
それは本当に、もう面白いぐらいにその続くやつなんだよね。で、うん、俺はそれを終わった後に、うん、まあもう辞めようと思ってたし、
うん、
まあ、最後もう12年ぐらいいたからさ、あの創業時からいたからさ、俺と一緒にね、あの俺と一緒にとか、まあ、創業時のそのメンバーの代表のとこ行って、うん、まあ、こういうことがあるからもう俺としてはもう限界でやめるよと思ってるって、
うんうん、
まあ、言ったんだけどね、うん、でそれでやっと分かったんだよね、なんか動いてくれたんだよね、
うんうんうん、
だからやっぱね、上のやつに対してはおべっか使うから、そういうやつって、うんうんうん、まあその人は社長だったみたいだけど、あの、
うんうんうん、
桜さんの人は社長だったみたいだけど、まあそうなるともう話にならないけどさ、
話にならない。
まあそこで、まあ、社長に響いたからまだよかったけど、
うん、
まあもう本当にふざけんなって思ったよね、マジ。もう我慢は我慢にしたけどさ、
うん、
もうその時点で7人ぐらい辞めてんだよ、そいつのせいでさ。
いや、だからさ、辞めさせる、辞めさせるっていうか、で、なんていうのかな、やめてく方が、
うん、
あの、能力がないみたいな感じなんだよね。
うん、
わ
かる。
そのパワハラモードの人の、
わかるわかる。
考え方って。
そうそうそう。
違う、お前だよっていう感じなんだけど、
うん、
だからなんか私もう、すっごい、だからそれでやめるっていうふうにしたが、うん、もう、やつの、すべてをね、うん、私の中ではメモってる。もう脳みそメモってるわけ、うん、何をいつしたかっていう。
うんうんうん、
で、これが、問題点だっていうところも全部こう、うん、なんていうのかな、切り分けてるっていうか、
うん、
ただのそのこうあれじゃなくて、こうなんかこう、これはこういうものに当たるっていう、
うん、
でもちゃんともう出来上がった上で全てをもうぶちまけてるから、
うん、
なんかそのやつがなあれなんだよね、今までの言い分として、うん、相手の根性がないからやめてったんだとか、うん、
そうなんだよね、
勝手に来なくなったんだとか。
そうで、そういうのを正当化するじゃん、そういう人ってさ。
そう、全部できないようにした。
変革にはね痛みが必要だみたいなこと言ってすんだよ、その前でいたやつもさもうバカかと、本当にお前崩してるだけじゃねえかっつって言ったよねさ。
いや本当なんだろうね、いやだからパワハラ
痛みとか言うからね、うん、
パワハラモラハラする人の思考がね、うん、独特っていうかやっぱなんかその、
まあまあまあ
んって感じなんだよね。
そうそうそうそう。
なんだけどその世界では通っちゃうっていう。
うんうん、そうなんだよね。だから俺はすごくそういう人に対してはもうなんていうのかな、あ、普段から厳しい態度をそいつに対しても取ろうと思ってるけどね。
うん。
まあ辞めさせられても全然俺いいんだよ。もう全然言い方悪いけど、いつでもコンビニから始めれるし俺は。あの若い時そうだったしさ。
うんうん、
あのそっから自分で。築き上げてたっていう自信があるんで、もし辞めさせられてもよし、じゃあとりあえず、まあしばらく貯金があるから食えるけど、
うん、
まあ必要だったらコンビニからゼロから始めろって言われて喜んで始めるしね。
うん。あとさ、別にさ、なんか、そこにいなきゃいけない理由なんてないから。
ないよ、全然ないよ、うん、本当に。どっちかというと自分の時間の方が貴重だからね。
うん、うん、うん。あとさ、私、まあ私の場合は、その、今旦那さんがいるっていうのもあるし、うんうんうん、その自分がね養っていかなきゃいけない子供がいないっていう状況もあるから、
う
ん
う
ん
は
い
は
い、
俺もそうだよね、
ある意味強いっていうかさ、
うん、
その強みがあるのかもしれないけど、
う
ん、気持ち的に、うんうんうん、なんか別にいいんだよね。だからなんかこう仕事を選ぶ時もだからなんかそのなんていうのかな、やりたいから行くっていうのでだけで行ってるから、
うんうん、
そのやりたい仕事がまあなんていうんだ、なんそのさやりたい状況でできないんだったら別にいや、うんうん、いらないやっていうさ、自分を傷つけてまで続けるようなことではないっていう、
うんうん、
それだったら自分のことはちゃんと評価してもらえる場所で働いた方がいいし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
なんまあ、それは、うん、あの仕事はね本当に選ぶもんだから、
いや選ぶもの
そこになんかね、不満が募って自分のやる気をなくして北朝鮮側になるぐらいだったらやめた方がいい。
北朝鮮側になるぐらいだ、いやほんとねいや誰将軍っているんだなって感じだよね。そうそう
将軍だよねまさしくね、うん、で将軍自体はさ裕福にたくさん食べてあんなブクブク太ってさ、
そうだよね、
で慢性で言わせんだよ本当に。
慢性してんだろうな、気づいてないんだよね。
ねえ本当にすごいよね
状況。
そうい
や
まあ、中国もしかりだけどね、
うんうん、でも私がそれ で辞めるって言ったら、
うんうん、
その後にあの4人ぐらい続けて辞めるってさら、
うんうん、
にその後 に、
ね
うん、その後にあのおとなしくっていうか虎視眈々タイプがいたんだよね、
うんうん、
まあ、あのその3人か4人ぐらいは、あ、3人ぐらいはなんか、うんやってらんないよっていう感じの辞めるパターンなんだけど、
うんうんうん、
で残り2人は、
うん、
虎視眈々タイプがいて、
うんうん、
ちゃんとあの資格を取って、
うん、
転職する準備を着々と進めてるっていう、うんうん、
えらいえらい、
うん、でみんなだからなんか気がついたの、
うんうん、
バカみたいっていうこと、
うんうん、
でそれで、
そうね、
それでね、うん、私がなんかめっちゃね、仲が良かった子はすっごい肝が座ってる主婦ちゃんなんだけど、
うん、
すっごい肝の座ってる主婦ちゃんは、
うん、
私はこの会社がどのように倒れていくかを最後まで観察しますって言って
見届け人になりたいってことね。
それで自分の身がやばくなったら逃げますって言って、
なるほどね、
それまではどうなるか観察しますって。
まあ主婦っていうより侍だよねそれね。もうなんかね。
もうね、あのね、
最後社長の解釈するんじゃないの多分。
あ、しそう。
ね。
うん。なんかその子
社長に切腹してもらってさ。
うん。うん、なんかだからその子
解釈私がやるんでっつって。
淡々とやりそう。なんかその子だけは目が死んでなかったのよ。
ああ、いいね。
そうだからなんかその子には言うてなんていうかな、本心が話せるっていうか、ここ実はどうなってんのとか、なんかこれやばくないですかとか、なんかこうなってる状況のことを ね、ああ、わかりましたみたいな。
俺はなんかさ、そういう人すごい好きだし、なんていうのかな、まあ、友達になれるタイプだなと思っちゃうんだけどね。
そうそうそうそう。
なんか、なんていうの、ある意味さ、どっか残酷なところ持ってんだけど、
なんかね、
ちょっとそこがユーモアまで消化されてるん
だよね。そうなのよ。あのね、 ちびまる子ちゃんのキャラの中でいけば完全に野口さんなの。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
そんな感じなんだよね。
まあわかる。そういう人はなんか、まあ、太く生きてるんだと思うけどね。肝が据わってるっていうのは確かに的確かもしれないけど。
で、その人はもういつも、いつでも辞めれますけど、辞めれますからっていう話をしてて。だけど、その、自分はその、そこにちょっとその、やつの行く末を私は見たいんです。
見たいとかね。やっぱりエンディング、シーズン3では終わりたくないと。シーズン4ぐらいまでちゃんと見てから。
そうそうそう。
解釈して終わりたいんだろうね。
解釈したいんだと思う。
したいんだろう。
いや、本当にあの子面白い子なんだな。
いいね。そういう人いるよね、本当にね。まあ、俺はだから本来さ、一見こう何もないような、まあ、おとなしくね、淡々と仕事してるかもしれないけど、
うん、
人間だから当然そこには個性っていうもんがあってさ、
うん、
自我っていうもんがあるから、
うん、
そういうところの、あの人を見つけれると、すごく、なんか幸せになるよね。なんか
幸せになる。だからその子がいるのもあって、うん、まあ、続けられてたっていうか、あれだったけ
ど。わかる、うん。俺も8年結局バイトしてたからさ、20代とかね、うん、それだけで生活してた時期があったから思うけど、うん、どの職場でもクッソ悪いやつとクッソいいやつがいるなって思ってたんだよね、うんうん、どの職場でも、うん、だから、まあ、クソ悪いやつは本当どこでもいるし、
どこでもいるのよ。
めっちゃいいやつも そ, う、ね、それもいるっていうのはよく分かってるから、
うん、
まあ、そういう人とまずね関係をうまく作るっていうのが俺のいつものそのバイト、新しいバイトの定着のパターンだった、
ね、うんうんうん、なんかまずさ自分のなんだろう、安心できるなんかところっていうか、みんな知らないんだけど、なんとなく直感で、あ、この人とは気が合う気がするっていうか、安全な地帯っていうか、こう、心を許せる場所をちょっと見つける。そうなのよね。だからどこに行ったって結局嫌な人はいるだろうし、合わない人もいるだろうし、その、何にもないっていうことは、まあ、ここまでひどい人はいないかもしれないけど、なかなか。まあ、いるんだよね、ある程度は。どうやって距離感持っていくかっていうのと、付き合っていくかっていうのと、
そうだよね、
うん、
だって俺ね、さくらさんとも20年近く前に、
うん、
多分半年ぐらい一緒だったのかな、職場は、
うんうんうんうん、
1年も一緒じゃなかったよね。
1年いたみたい。私この前ね、職歴のシート見たら1年以上いた。
ああそうなんだ、うん、じゃあ1年ぐらい一緒にいたんだね。
うんうんうん、
うん、ね、ああいうところでなんかやっぱりほらなんか趣味の話とかできたりしたことでこう、
うん、
なんか合うとか合わないとかいうのってなんとなく分かるじゃないですか。
分かる。だってあそこの、うん、あそこら辺で三浦純とかのこと私は
ああそうだよね。
全然ここから面白くてなんかずっとそういう会話で来れてますもんね、今まで。
ああいうとこでね出会うとね、特になんかすごくね、オアシス見つけたような、
そう、わかる、
草原の、草原というか砂漠の中のオアシスみたいな、うん、ね、会社としては仕事が厳しい会社だったけどさ、すごく、ね、そうね、そういう気持ちになったよね、なんかね、
うんうん、そう、なんかそうなの。だからなんか仕事ってね、なんだろうね、やりがいももちろんあれだろうし、
うんうん、
でもやっぱりしていい我慢としちゃダメな我慢があるのは、
そうだね、
やっぱり、
うん、見極めはすごく重要だと思うけどね、
うん、あとその嫌なやつのポストがどこにあるかっていうことも結構大事っていうか、
うん、
今みたいなすごいこういう社長みたいなね、
はいはいはい、
それトップの人だったらどうしようもないから、
うん、まあ無駄だよね、
うんうん、もうチェンジって感じだけど、
そう、
ね、それが同じ同列の中にいるくらいだったら、まあどうにかなるっていうか、
まあ、
ね、何か対策はあったかもしれない、
うん、まあ昔よりは本当に今って転職がしやすくなってるからさ、
うんうんうん、
まあもしかしたら俺たちのこういう感覚は若い人にとっては何のそれが問題なのと思ってるかもしれないけどさ、
うんうんうんう
ん、どんどん変えていってるからね、
うん、
ただこれちょっとおっさんっぽいかもしれないけど、まあ我慢は我慢で必要じゃないですか、だって仕事に関してはさ、
うんうん、何にもね、
あ、
やってみなきゃ分かんないこともあるし、うん、ちょっとある程度なんだろう、ちょっと何かがあったとしても続けてみたらクリアできることもあるから、
うん、そうよね。
嫌だって言ってやめてたらそれこそ何も身につかないで終わっちゃうし。
そうだね、うん、だからなんていうの、今日の話は、まあ、雇われる側から雇う側に対する不満だけどさ、
うんうんうん、
雇う側からの方の視点も結構今昨今多いかなと思うのはさ、
うん、
やっぱり権利を主張する若い人たちがどうしても増えてきたっていうのはあると思うじゃん。うんうんうん、でもちろん主張はしていいんだけどさ、なんかそこら辺がすごく世代が変わってきたなっていうふうには思うよね。
うんうんうん、
なんていうのかな、こう、まあもちろんそのパワハラは良くないんだけど、
うん、
なんかちょっとでも注意されたらそれがパワハラだとかさ、なんかこう、
うんうんうん、
もう注意すること自体がパワハラみたいな雰囲気っていうのもやっぱりなきにしもあらずだと思ってて、うんうんうん、なんか、まあそれは自分の職場でもあったことなんだけどね。
なんだっけ、前あのさ、あの、ほら、ショートカットキー教えたらさ、ってやつ。
ああ、俺の、友達の会社で起こったことだけどね。
あれ
みんながのプレゼンの時にコピペを教えてあげたんだ。
ね
え。みんなの前でコピペを教える人がいたっつってさ、怒られてさ。
それとかさ、それ
上司から呼ばれてたよ。君ああいうのでチューする、チューしてって言われて、もうアホ臭くてやめたっつって、6年ぐらい働いてたけど、もうアホ臭くてやめたって言ったけど、
うんうん、
まあ、そこは多分見極めの一つだよね。うんうん、なんか、そういう雰囲気を作っちゃうアホな会社っていうのもあるからね。
うんうんうん、
ね、そういうのはあるし、あの、実際俺のところもなんか、だって指導は当たり前じゃねえかと思うわけよ。
うんうんうんうん、
できないところ、売り上げを上げるためにみんなやってんだから、
うんうんうん、
クソバカ死ねとかは言わないにしてもさ、
うんうんうん、
そらそれなりに何もやってなかったら、それは注意するに決まってんじゃん。
うんうんうん、
でそんなこと一つ一つさ、なんか HR に言ってきて、HR の人も、困っちゃって、
うんうん、
いやこれ全然あのパワハラじゃないと思ってて、ちょっと現場の人の意見聞きたいんですけどって、俺笑っちゃったんだよね。うん、もうそれはもう本当論外でしょっつって、ね、今3ヶ月で辞めていったけどね、あの24ぐらいだったかな。うん、
なんか、
まあ、すごい、あ、新しいの入ってきたなって、新しい人類入ってきたなと思ったけど、ただ同じ年齢でもちゃんとした子もいるからもう、
うん、
そういう特別な例を出すのも良くないかなと思ってね、俺はもう最近そういうの言わないようにはしてるんだけど、
うん、結局さ個人差があるっていうかさ、
うん、
あ、
まあ親の教育だよね、
うん、
一つは、
うん、
あのいかにいようが俺は絶対親の教育だと思う、まず、
うんうん、まずね、だとおほら叱らない
人のせいにするな
と、そうそう、叱らないや、うん、パターンとかもあるじゃない、なんか褒めて伸ばすにさ、そうそうそう、一貫してるっていうか、
うんうんうん、
でも危ない場面とか人を傷つけるような場面ではさ、やっぱり叱るっていうことはやっぱり抜きにして、うんうんうん、どう伝えればいいのかっていうのがさもう分からない部分だってあるしさ、
うんうん、
身の危険があってもう怪我がしそうなのに、
うん、
なんかこうそうなったらさ、どんな場面だとしても突き飛ばしちゃって、うん、例えば車にね、うん、引かれそうだとか、なんかこう危ないところに飛び出しそうだとか、
うん、
でそういう場面だったらさ、子供を反対側に突き飛ばしちゃって守ろうとするだろうし、
うん、
でなんかとんでもないさ、それこそオレオレ詐欺とかさ、あの、うん、あれじゃん、とっくりゅうみたいな、
はいはい、
ああいうのに手を出そうとしてたらさ、もうさ必死でさ、
ね、
やっぱりなんか止めるだろうし、お前はバカかっていう話をすると思うしさ、
うん、まあ、この間のほらね、阿部監督の娘のあの児童相談所に電話するっていうのもそうだけど、
ね、うん、
もちろんね、あれは阿部貧乏、貧乏って言ったらおかしいけど、あの、うん、まあ、最悪だったのなと思うけど、まあ、残念ながら育てたのも阿部だっていう話だよね、
きっと、ね、うん。そうだよね。だから、
だからまあ、飽きるけど、俺は17歳にして、そう、あんな判断する子は、うん、まあ、ちょっとバカなんだろうなと思うんだけど、
うん、
まあ、それそれってのはやっぱり親の管理だろうなと思うよね。
うん、
まあ、で、ごめんなさい、なんだ言ってもさ、あれはすごい傷口が2人にとって深いだろうけど、
うん、
あの、阿部にとっても娘さんにとってもね、
うん
うん、ただそれを招いたのも、まあ、教育だよなって思っちゃうけどね、教育というか親の教育だろうなって思っちゃう。
普段のコミュニケーションとかね。
うん、まあ、それもあるし、考える力があそこまで衰えたってなったらさ、
うん
うん、なんか
なんかさ、その先の想像がつかない、うんうん、っていう、だってそれでそれをやったら、うん、その後何が起きてどうなるかっていうところまで、
まあ普通考えるけど ね、
ね、ところまでは全く想像しないんだろうね。
まあ若さは若さっていうように、もちろん俺自身もそうだし、全然なんていうのかな、 ね、若い時ほどとんでもないことやったりするけど、
うん、
ちょっとああいう一足飛びにあそこまで行ってしまうっていうのを、俺なんか行政をなんか注意したりしてる人とかいたけど、いやいやちぎりだろっつってさ、
うんうんうん、
例えばね、救急車呼ぶ理由を最近ゴキブリ出たからって呼ぶやバカとか結構いるんだよ、たくさん。
え、何それ、救急車が何とかしてくれるわけないじゃん
って思うけど、結構多い件数らしいんだよね、それを。だから、うん、そういうバカがさ、やっぱり顕在化することが SNS のいいところじゃない？なんかそういうやつがいたよとかさ、
うんうんうん
うん、で、やっぱり俺たちが想像できないぐらいのおバカちゃんはたくさんいるわけでさ、
うん
うん、そういうのが見える化した一例だなと思って今回も見てたけどね、
うんうん、ね、なんか昭和ってさ、こう昭和の氷河期世代とかってさ、
うん、
結構なんかいろんなことにも揉まれてるというか、最初のそういう根性論も経験してるし、その途中のさ、なんゆとり世代
意味がないんだよね、氷河期ってね、ちなみに
何がね、
いい経験を一回もしてない、
ね、あ、そうそうそう、だからなんかいろいろ見てんだよね、うん、それでゆとり世代のところを見てて、
うん、
で今のさ、この Z 世代みたいなところの、
うん、
あの感じとも関わるっていうかさ、
ゆとりから悟りって言われてるぐらい、
そう、でその前のそのあのなんていうの、女性はなんちゃらかんちゃらって、あのあれが当たり前だ、タバコをさ、自分の机のところで吸ってるおじさんたちがいるっていうさ、セクハラが普通だった、あの世界もなんか一応体験してるっていうか、
ああ世代的にね、
世代
的に、うん、そう
だから、なんか全部いろいろ知ってるんだよね。
そう、70年代は特にそうらしいんだけど、ハイブリッド脳って言って、
うん、
一番我慢の時代と、
うん、
そういう例えば IT が進んだ時代の両方の両極端あるから、うんうん、両方想像できる世代だって言われてるらしいんだよね、
うん、
でそれが一番我慢強いらしいんだよ、実は。
そう、いや、うん、確かにね、残ってる世代もそんな感じが多かったね、
うん、俺なんか20歳ちょっと上ぐらいの段階の人たち、
うん、
あの人たちはなんか俺ははっきり言うけど何も功績残してないなと思うけどね、あの世代って バブリーでさ、なんかなんていうのかな、
あの
さらに上の世代は一番苦労してるんだよ、
うんうんうんうん、
でバブリーってあのビビーブーム第一世代ってさ、人数多かったし、
うん、
勢いもあったから、なんか新さんは舐めてないんだよね、ほとんどいい思いで、うん、過ごせてたよね、30代40代とか、
うん、なんかそういえばさ、ちょっと話変わるけどさ、スレッジとかでさ、うん、もうなんかどうしてあなたがこの若い女の子にいけると思うのっていうか
ん、
うん、人おじさんがさ、
連絡してんの？そうやって。
なんかそのやり取りみたいなので、当然なんか自分の方が、その倍、なんていうのかな、まあ、性欲にしろ何にしろ、いろんな欲が、もうなんかすんごいブワーって出てるような人、大体年代同じなんだよね、そのバブル期の。
ああ、そうなんだ。
うん。いや、あの世代って
。俺、あんまり見ないの、それに関しては。そういう人に何スレッズで公に何、うん、そういうのを声明してるっていう、
声明してる、なんかキャラがちょっと変な方向行っちゃってる。あのリリー・フランキーの言ってるあの枯れた感じのおじさんとかじゃなく、まああれの逆、
ギラギラな、
ギラギラギラギラの人たち、なんか大体ね共通なんだよね、世代は。この世代でバブル期をね思いっきり謳歌してたというか、バブリーだと。ああ、なんか、あの時の。
まあ、年寄りの冷や水みたいなもんだと思うけどね。うん、
年寄りの冷や
水。年齢にはかなわないよね、そんなのだって、うん。
元気があり余っていすぎるおじさんなのでしょうね。
そうそうそう。本当そうだと思うよ。うん、
ねえ。あ、マスターが何かあった時に、老期に言い訳できる謝罪文。あ、さっきの人ね。なんか全部計算づくだったんだと思うね。うん、
あと、そうだろうね。
うん。雇う側の人間、うん、
テンプレ化してんだよ、そういう人
とか、ね。多分してるんだと思う。本当に思ってないから。うん、てか、でも全部そういうのさ、もうさ、一回分かっちゃうと、もうついてく気はないっていうか。
うん。
雇う側の人間としては、見習い期間がないのはきついって。
うん。
まあ、見習い期間はね、全然あってもいいんだけど、
うん、
なんか見習い期間のさ、伸ばす理由をさ、なんていうのかな、うん、なんかこう、理不尽な。っていうか
それはひどいね、一番ね、うん、
それでなんか
それはもう論外だね、
うん、その自分のワンマン的なさ 考えるだけでさ、うん、こいつだったら言うこと聞くだろうなっていう感じで多分言った、うん、軽く言ったんだと思うんだよね、うん、私が多分パラハラっていうか結構強めに言ってもあはーみたいな感じで、うん、で周りの人も私がひょうひょうとやってるから、うん、淡々とねこなしてるから何も気にしてないんだと思ってたって言ってたの、うんうん、なんかまあ気にしてないっていうか落ち込むとかっていう方向じゃなくて、はいはい、あの全部自分の中では記録としてつけてあって、うん、もう最後のもうやっちゃいけないことをやったからもう、うん、こういう決断したんだよっていうだけなんだけど、うん、なんかねそういう風に見えるらしいし、パワハラのしてる本人からしたら、ね、なんか何でもこいつだったらちょろいなっていう感じだったんだと思うんです、う
ん、感覚があったんだろうね、おそらくね、うん、
ちょろくない、
まあ、最後は本当に寂しい終わり方ですよっていつも俺は思うようにしてる。
多分ね、うん、誰もねいなくなるんじゃないのかね。
なんかあのおならの影響で死ぬとかさ、なんかそういうさ最悪な死に方すると思うよ、なんか。
うん、自滅だよね。大体は、
うん。そうそうそう。
あれは。
まあしょうがない。そういうやつがいてちょっと。まあ、ある意味勉強できたっていうのもあるしね、
うん、あとあの私の乗りたかったリフトはもう全然余裕で乗れるようになったから、
うん、よかったよ、
乗れるようになったし、なんかまあ物流系で働くっていう全然違う未知のジャンル、うん、の経験は積んだし、はいはいはい、一応それでねできるようにはなったから、
うん、
まあ、何年間みたいなことは積んでないけど、そこで経験は、うん、でもその何かをするっていうそういう作業をするっていうこと自体は覚えたから、うんうん、もうなんか未練もないというか、もうできるようになったからいいやっていう、はいはいはい、まあ、よく言えばフォークリフトの免許とかまで本当に取っちゃいたかったんだけど、
うん、
まあ別にねいっかっていう、そこですごい我慢してまで、まあどうしても取るんだったら他の場所のまた物流のところに行って働いて、それを本当にピンポイントで狙って取ればいい話だし、
うんうん、
そこにこだわることはないねって。
そうだね、まあいい勉強できたんじゃないですかね、
うん、なんか久しぶりに、うん、そういう人物観察した、
うんうんうん、まあ時代は変わってもそういうやつはずっと い続けるしね、
いや、いるんだね、まだ。それが一番驚いたけどね、
まあ、まあそうだよね、だからそういった時にはすぐに選択肢、あ、間違ったっていうことで移動するのもよし、
うん、
着物座ったその人みたいにを観察してやろうっていうのもありだしね、
うんうんうんうん、
いろいろあるんじゃないかな、
その自分がねそれを楽しんで、まあ、見れるっていうかね、
うん、若い時はでも俺そういう感じだったけどね、気持ちはどっちかっていうと、うんうん、でやっぱり後半になって時間が短く、ね、だんだん足りなくもうなくなってきてる年になってくるとさ、うんうんうん、やっぱり、
そのことに
やっぱりもうそういうならもう、時間の無駄だって
思っちゃうね。時間の無
駄
だ、うん。になっちゃうし、なんか同じ時間働いたりするんだったら、効率よくさ、うん、ちょっとお金を稼げた方が全然いいから。
まあ、間違いないよね、
うん。それが特別な経験が得られるんだったら、そこに行ってもいいんだけど。
まあね。
うん。
でまあ、ある程度の年齢って言えば、もう経験っていうのとまた違うところがあるよね。なんとなくさ、うん、こう。若い時の経験とちょっとまた意味合いが違ってくるっていうかさ、
うんうんうんうん、
試してみたいってはちょっと思わなくもないけど、
うん、
逆に俺今言われて何やるかなと思うけどね、俺もし野に放たれた時にさ
野に放たれたらね
何やろうかなと思うね、だから、
うん、
ちょっとね、まあ、英語鍛えたいっていうのがあるから、
うん、
ガイドはやってみたいんだよね、外国人のガイドみたい
なやつ、あー、面白そう、
1日ついてるやつとかさ、
うん、
で多分変な英語とかたくさん出てくるじゃん、
うん、
で前未だにそうなんだけど未だに汗かくのね、やっぱりそういうわけわかんないことを聞かれた時、うん、した時とか、
うんうんうん、
でもあの汗がねなんとなく今日の話じゃないけど脳みそを鍛えてんだなって思って、うん、よしちょっとこれを聞き取れるようになろうっていうふうに思ったりはするんだけど、
うんうん、
あれは結構ちょっと俺はやりたいかもしれないね、
なんか
歩くし、
うん、あの変化がさあるってさ、やっぱりまあ、ストレスなのかもしれないんだけど、
うん、
いいなって思ったよ、こうやってみて、この2月に落ち込み、うん、ワンちゃんが死んじゃってね、めっちゃ落ち込み、
はいはい、
3月落ち込み続けて、
はいはい、
で4月からちょっと環境を変えてってやってみて、
変えてね、働いてみて、ね、
でしかも全く全然知らないところに行ってみてっていう、
はいはいはい、
やってみたけど確かになんか で全然さその人間関係も変わるわけじゃん、うん、これ、まあ、変な人だっていたけど、うん、面白いその着物座った主婦ちゃんもいたし、ねうん、そうそのあのもう一般的なワイワイ主婦たちもいたし、うん
はいはいはい、
あの虎視眈々とあの
仕事をやる人も
仕事をやる人もいたし、うん、なんかいろんな人に出会ってなんかこう、うん、刺激を受けたっていうかさ、
うん、分かる分かる
人間関係のあれを見て
そうだよね
今まで結構マイペースに暮らしてたから、
うんうん、そこはすごくまあ一つのいい経験というか、うんうんうん、いい体験ができたって体験の方かな体験ができたって感じだよね
できたし、うん、なんかあのだんだんねこの大人になってきたら、うん、そのそれこそなんかやりたいと思って興味を持って何かゼロからチャレンジしてみるって、うん、なかなか減ってくるからさ、うん
はいはいはい、
なんかこうあでも何でもできるんだっていう、
うん、
こういうこともできるし、
うん、
それこそなんかあのコンビニだってできるし、
うん、
なんかさ今また改めてチャレンジすることってさ、うん、結構あのプラスにやっぱりなるんだよね、まあうんまあ、嫌な思いもしたんだけど私この2ヶ月で、はいはいはい、だけどやっぱり、あの行かなきゃよかったとはならない、
うんうん、
行ってよかった、まあそうですね、行って、
うん、あの体壊したわけでもない
わけでもないし、
うん
あのまあ、スキルは身についたし、
うんうん、
なんかいろんな人間関係見れたしでそれでいて、うん、今の仕事にこうなんかいい感じでこうポンって移れたし、
うん
で次の仕事も決まってるしでもまた、ね、でもこの仕事だって何があるかわからないなって思いながら行くし
わ、うん、かるわかる
でそれがダメになった時にじゃあまた新しいこと、
うん、
何が楽しいことだろうなとかなんかやっぱりね、うん、結構探検したいから、
うん、
自分が全然行ったことないところに行ってみたくなったりする、
うん、
それこそさ今のガイドさんだったりとか、
はい、
やったことない
ねちょっと俺福岡のガイドとかやってみたいもんな、
うん、楽しそう、うん、なんか余裕があるとね、生きていくことに余裕があると結構こう欲って
そうだね、うん、俺まだ欲の塊だから
なそうそう欲って出てくるっていうかあのほら、うん、生活がさ本当に生きてくことに精一杯だったりすると食べなきゃとか身を守らなきゃっていうことだけでやっぱりなくなってしまうけど
ね、うん、
ねそこが守られている状態だったらさ、
うん、あ
の自分のやりたいことを探してみるっていう
そうだよね、
うん、
まあそこら辺はちょっとね俺も、うん、まあいい年になってきたんでちょっと考えなきゃいけないと思うけど、
うん、
まあまあもう少し自分にとってなんていうのかなこう長い間に長い間自分に貢献、うん、自分に貢献というか自分をこう生き生きさせてくれることを探したいなというのが今の俺の目標かな、
うんうんうんうん、
目標というか探してることかな、
うんうんうんうん、なんかねやっぱやるのは面白いよ何かを
そうね、
うん
暇な時間がないっていうのがある意味まだラッキーだなと思ってて、
うんうん
うん、時間が足りないっていう感覚がまだ強いね。
時間が時間足りない。そうなのよ。あとさなんかほら元気でいられる時間がさ、
うんうん、
例えば寿命的には80歳とか90歳とか行くかもしれないけど、
うんうんうん、
今みたいにバイクに乗ったり、まあ、物流倉庫行きたいですって言って行ったりとか、うんうん、なんか。なんかそういう風にさ体がめっちゃ自由にが効いて、うん、とか頭がすごく回ってとかさ、
うん、
なんかこう何でも使いこなせてみたいな、
うん、
そういう状況がある時間ってあとどれぐらいだろうっていう風に考えたらね、うん、もうもったいないもん
そうだね、うん、そういった意味でもそういう時間を伸ばすためにもさ、
うん、
普段頭鍛えて体鍛えなきゃいけない、ね、
筋トレして、ねうん、
筋トレしてってさ、
ね、
であと2時間だけゲームやってとかさ要はね頭は絶対鍛えないとやっぱそれも衰えていくからね間違いない
そうだ私ゲームもやりたいの
うんあそうだねしばらくちょっとやってないから
それも
またやりましょうぜひ、
うんうん、あとりあえず6月中いや6月の、うん、なんだ
っけ土日がいいよね
土日か、ね、それかね、うん、次働き始めの22ぐらいだから、
まあ、
それぐらいまでだったら
オッケー、うん、
全然大丈夫とこで
うんうん
なんか25分ですね。じゃあここ
はい、すいませんね。ちょっと会議に行かなきゃいけないんで、ごめんなさい。はい。
今日は私のパワハラ、モラハラ経験を
いろいろメインで、はい、聞けたんで、またちょっとぜひ、いろいろそういう話できればと思います。
思います。ありがとうございました。
はい。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあねー、は
い。すいません、失礼します。
バイバーイ。
どうも。